はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、まめたけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にあるまめたけコーヒーの古岡弘武がお送りします。さあ、今日も始まりまして、はい、いつものこちらの方と一緒にお送りしようと思ってます。
はい、皆さんこんにちは。最近水の1周年のイベントをした、うん、光です。よろしくお願いします。は
い、こんにちは。1周年、もう1年経つんだね。
なんやかんや、なんて言うんだろう、プレオープンは地元の方に今回向けたイベントだったんですけど、うんうん、まあ、その方にたちに向けてお披露目会をしてからちょうど1年経ちまして、で、まあ、地元の方対象にしてたので、うん、ピアノの演奏会を皆さんに向けてやりまして、まあ、その時にやっぱこうどっちかというとちょっと年が上の方だったりとか、うんうんうん、足がちょっと歩くのがちょっとなかなかもてついてる方とかも、はいはい、でもおかげさまで来ていただけて、そう、それで温かい一日を終える迎えることができました。
ピアノは、ピアノはどうしたの？
あ、ピアノはですね、今回その和田美希さんっていう、和田さんが耶馬渓に住まれてる方にお願いしてまして、はいはい、ピアノを電子なんですけど持ってきていただきました。
なるほど。
けど、電子ピアノと大きいスピーカーも、なんとこう軽トラに乗せて持ってきてくださって、
あ、やったんだね。
はい、
なんか
ひそりとこう、
あ、そう、先越されちゃったとかって
思
って、なんか、やりたいなってちょっとは思ってて、ここでもなんかできたらいいなとかちょっと思ったりとかしてるんですけど、なんかいい感じだったんじゃないの、もしかして。
いや、もうおかげさまでその、なんかその、まあ、ついがあるのは本当皆様のおかげで、もう感謝の気持ちだったんですけど、毎回これの嬉しいところが、その水だからこうやっとこうなんとか来れるみたいな、なんていうの、普段遠くにはおばあちゃんたちとかおじいちゃんたちとか行けないけど、なんか水の場所、津波にある場所だったらあそこなら行ってみようかなみたいな感じで来れる方がいらっしゃって、それがすごいちょっと嬉しくって、なんかやっぱお父さんお母さんたちも普段草刈りばっかしてて、緑は大変やって言ってたのが、ピアノの演奏とその景色を一緒に見た時に、なんかすごい緑が美しく見えたとか、癒されたとかっていうことをいただいたりとか、そのちょっと足が悪いおばあちゃんとかも本当普段はもう外に出ないとか、なかなか来れないけど、この孫さんと一緒にこう来てくださって、それでこうやっとこう見れたっていうのがすごい嬉しくて。
なるほどね。
うちもなかなかその場所的にバリアフリーとかそういうのはなかなか難しいんですけど、まあただね、なんかそういうちょっとね、誰に対してでもなんかこう心和むきっかけみたいなのを届けられる機会になったらいいなっていうのを、その日ちょっと感じれたというか、
いいな
っていう感じでした。
なんかいい場所になってきてる。もう1年、
おかげさまで、
ね、1年経ってる1年だったんだって感じはあるけど、
いや、そうですね、
でももう1年でそんな感じになってきてるっていうのはね。
いやいや、全然
ヤバ系になくてはならない場所になりつつあるんじゃないですかみたいな。
頑張ります
ね。なるほど。
ヤバ系もね、いろんな方がいらっしゃると思いますが、みんなでね楽しめる場所作りみたいなのを一緒にね、さんでできたらいいなっていうのは思っております。
そうだね。はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今日も先週に引き続いてね、はい、こちらの方をお呼びしてます。早速、ご紹介します。立山健太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう光ちゃんもそうだけど、立山さんもね、耶馬渓に移住してこられてっていう形で、ね、耶馬渓にもうね、上耶馬渓、まあ実際は、いわゆる細かいこと言うと本耶馬渓ですけど、はい、まあ耶馬渓、お聞きたい耶馬渓、耶馬渓に来られてもうね、しっかりと根を、ね、下ろされて活躍されてる方でっていう話をちょっと前回いろいろさせてもらったと思うんですけども、もうちょっとやっぱいろいろね話がどんどん深くなりすぎそうだったんで、ちょっともう強制的に終了したんで、改めて今回もう一回いろんなことを聞いていこうかなと思うんですけども、前回の最後の方にちょっとお話しした、まあその 養蜂のこと、うん、それから山の、自伐型林業のこと、うん、林業のこととかっていう、うん、ことをもうごちゃ混ぜに一緒に両方ともなんか合わせて聞いていきたいなっていうことがあるんですけども、うんうん、でもそれだけじゃなくて、まあ、うんうん、まあちょっと変化球でたこ焼きのことも出したんですけど、まあなんかいろいろそれ以外にも、うんうん、そうあのちょっとずついろんな活動されてるっていうこともちょっと聞いたんで、その辺の話も全部ひっくるめながらお話を聞いていこうかなと思うんですけど、
はい、
ちょっと自伐型林業の話、
はいはい、
もうちょっと聞きたいなと思うんですけど、
はい、
自伐型林業もそうなんですけど、はい、僕なんか実はちょっと特殊伐採の話もされてて、で、はい、特殊伐採されてるっていうのを聞いたから、はい、ちょっとうちの近くのところを切ってもらいたいなっていうお願いをこの間したばっかりで、そうで、でもね、そのほら特殊伐採もそんなに長くされてないってことじゃないですか、
はい、
でも俺なんか気軽に言っちゃってできますよって簡単にっていうか言われてたから、すごいこうすごいいっぱい経験があるんだろうなとかって思ってたんですけど、そんなでもないのに結構ちゃんとできるんですねっていう、
どうですかね、勢いですね。
勢い。
まあでもその、うん、特殊伐採って言っても、うん、その何ですかね、あの、まあ、よくこう見るあのロープワークをしてツリークライミングっていうのをして、うん、でロープに、まあ、ロープで木に登って切ったりとかいうのではないんですね。
うんうん、
特にそのアーボリストっていうんですけど、はい、そういった切り方じゃなくて普通にもうその。なんですかね、高所作業車で乗って、うん、で上から切っていくとかですね、電線周りの木を切ったりとか、
うん、
迷惑になってる木を切ったりとかですね、そういった作業をやっていますね、
うん、
でそういったのもあの結構こう木を反対側にワイヤーで引っ張って、うん、その倒すとかいうのもあるんですね、こっちに倒れないように反対側に倒すとかいうですね、うん、そういったのも結局その自伐型林業で学んだあの方式とか、そうい
った林業の、ね、学んだことの先にこういう特殊伐採も、
う
んでね、できるかもなみたいな感じで、
そうですね、でそれとあとユンボをやっぱ扱うん で、はい、でユンボの操作っていうのも結構特殊伐採でも使ったりするんですね、
うん、
そういったこともできますし、うん、っていうのをこう組み合わせると結構特殊伐採もあのできるなっていうところもあってですね、
改めて特殊伐採っていうのはどういったカテゴリーではどういったものを特殊で指すんでしょうか、
うん、特殊伐採っていうのは、うん、結局その大体 山とかで杉の木とかヒノキとかを切ったりするのって、
うんうん、
地面に足がついた状態で、あの下から元玉っていうんですけど元を切るじゃないですか、うんうん、で倒すじゃないですか、うんうん、でもそれをしちゃうと家に倒れかかったりとか、お墓をぶっ壊したりとか、
うん
うん、そういったところでそっちに倒せないような時とかっていうので、うんうん、元側から切れないから上からちょっとずつ刻んでいって、うん、あの木をなくすっていう迷惑木を、うんうん、あの除去するっていう作業が、うんうん、まあ、基本的に特殊伐採っていうそういったカテゴリーに入るかなっていう思いますね、
うんうん、だから多分、例えばひさりちゃん、例えば水とかでも、はい、ちょっとこの木は切りたいなって思ったやつが、
うんうん、
例えば自分で、まあ、自分で切るかどうかあれだけど、
うん、
なんかもし倒したら切って倒したら、はい、家の方にかかってくるかもしれないっていうようなやつは、
はい、
お願いして切ってもらうみたいな、
なるほど、
うんうんうん、ですね、そういった、
うん、
はい、ことですね、
はい、
だからまあそれってそうか、
うん、
その自伐型林業からそっちもできるなっていうことになったっていうことになるんですね。
その前からなんですよ。
その前、
うん、その前通信の仕事やってて、
はいはい、
でその通信の仕事でその僕鉄塔に上がったりとかしてたんですね。
なるほど。
鉄塔であのアンテナ交換したりとかしてたんですよ。だから50メーターの鉄塔を上がって、手、ね、ブラブラさせながらこう作業してたりしてたんで、そういった高所の作業をやってたんですね。とか、あとその通信業で電柱で作業したり、その高所作業車で作業したりするんで、
はい、
高所作業車の資格とか免許とかはもうその時持ってたんですよ。
そういうことか。
でそれであと その高所作業車じゃなくてもう鉄塔に上がっていったりとかして高所で作業するっていう作業はその通信の時にやってたんです
ね。だ高いところも大丈夫だし、高所作業車も扱えるし、 そこにプラス木を切るっていう
木を切るチェーンソー
が入ってきて、資格っていうか切ることが技術が持ったから、じゃあそう特殊伐採っていうことができるねっていう、
つながった、
つながってる。
それで切ったやつもその太いやつで手で動かせないようなやつはユンボを借りてきて、ユンボで動かすとかですね、まあ、そういったのも自伐型林業で応用できますし、だからいろいろこうなんていうんですかね、うまい具合にこうミックスされて、
なるほど
そうですね、自分の今までのなんていうんですかね、経歴っていうかそれがミックスされて、今のこういった仕事ができる
特殊伐採でね、で、そう、先に特殊伐採の話したけど、そもそも自伐型林業の話をあんまりちゃんとしてなかったなって今ちょっと思ったんですけど、自伐型林業っていうのはまあなんとなくは知ってるけども、それをもうなんかちょっとどういうことをしてるかっていうのも話してもらっても、
具体的な活動っていうのはあんまりやってないんですけど、たまにやってるぐらいでですね、まあ、その、まあ、山主さん、山持ちの方がいらっしゃって、でその方はもうその自分ではもう切れないですかね、山を管理できないっていう方の山を私たちがやりますよっていうところでお願いして、でまあ、その辺のちょっとなんですかね、もう全部を切るっていうんじゃなくて、やっぱその2割とかで間伐していきながら、道を入れながら間伐して、でその木を太らせてまた切ってっていう、ずっとこう永続的にできるような森林経営っていうかですね、山の管理維持管理を自分たちも入ってやりますよっていう提案させてもらって、それが自伐型の林業っていうんですよ。普通自伐林業っていうのは自分の山を自分でやるっていうんですけど、それが自伐林業っていうんですけど、そのそれができない人のところにこういった僕たちが入ってやるっていうのが自伐型の林業。
自伐林業と自伐型林業で違うってこと
は違うんですよ。自伐林業っていうのは自分でやる、自分の山を自分でやる、
自伐型ね。
そうです、型なんですよ。
型、
そうです、
型がつくだけでだいぶ違うってこと
ですか。意味合いが変わってきますね。
そうそう
そう、聞きました。
で、要はだから山を、そのや例えばもう自伐林業の人は、
はいはいはい、
ここも山持ってるから、そこの山は一山いくらでもう山木を売りますってやったら、もう全部ザワーンって全部切ってしまってみたいなやり方ですよね。
それはもうでも何て言うんですかね、その時だけなんですね、ずっと永続できないんで、だから自伐林家っていうのはその結構山が持ってて、それを今年はここの山をやって、
このエリアごとに
っていうのを自分の山をこうやっていく、でこうしたら最初にやったところがもう何十年以上経ってるから、またここに戻ってやるって、ただ永続的にできるんですよね。そういったのが自伐林業、自伐林家っていうんですけど、そういった人は昔結構いらっしゃったみたいなんですけど、今はもうやっぱそういった方がいらっしゃらなくて、だからその自分たちは山を持ってないけど、山持ってる方でできない方のところでやりますよっていうのが自伐型林業、そういったのが今主流
で。でも自伐型の人はそこに山に入って全部切るわけじゃないですもん
ね。じゃないですね。
そのやっぱりいわゆる間伐っていうことを、間伐
が基本ですね。そうですね。その場合によってはその、なんですかね、結構ね、何十ヘクタールとかもあって、そのうちの1ヘクタールだけをちょっと開伐するとかですね、部分開伐っていうんですけど、そういったのもありますよね。そういった方法もあります。経営としてね、やっぱ やっていかないといけないんで、
間伐、やっぱじゃあこう木の様子を見てて、ここは切る、ここは残す、切る、残すみたいなのを多分選んでいくと、
そうです
ね、いうことですよね。
はいはいはい、
そうですね。その時どういう形でこう選んでいくで、どういう基準で選んで、
まあ最初の間伐っていうのは劣勢ですね。その劣勢な木、その太り遅れたとかも枯れてるような、
あんまり良くないやつを、
良くないやつを切っていくっていうんですね。っていうのをまずやりますね。切り捨て間伐するんですけど、でそれでまあやって、である程度また他がまた太ってきたら、今度はその、まあ、そこからまた劣勢なやつを切っていくとかですね、とかあと道を入れながら切っていくんですね。結構その山に道が入ってないと、その木を切っても上の方で木を切っても、その木をどうやって出すのっていう話なので、出さないと意味がないんで、だから出しがいい道を作るっていう。
でその道作るのも そのただ道作るんじゃなくて、うん、そのいろいろなことを考えて、
うん、ね、山の地形見たりですね、で基本水の流れを見て作るんです、
ね、それが結構重要なんですよね。
そうですね。
だからそのやっぱただただ道作ればいいとか、ただ木を切ればいいっていうんじゃなくて、いろんなことを考えて、例えばその山のことも考えて、
うん、そうですね、
うん、まあちゃんとやっていこうっていうのを、
はい、
うん、まあガタの人はやってると。
そうです、
ガタの方、
クワガタみたい
な。そうすると、まあいろんな、まあ杉、例えば杉だけ、ヒノキだけの山からいろんな、うん、もあの植物がまた増えてきて、
はいはい、
あの健全な森になって、例えば、うん、水を蓄えることができるとか、うんうんうん、いうような、あのいろんな植生ができて、いろんな植物が増えてみたいなことになって、そうすると、もしかしたらそのまたこの水鉢の方にこう、なんかつながっていくのかなって俺結構思ったりもするんですけど、
ミツバチは結局その杉ヒノキの木からは蜜取らないんでですね、なんでやっぱ広葉樹のそのやっぱ蜜源になる植物っていうか、蜜源の臓器っていうのがあの大事になってくるんですけど、あの今結構流行ってきてるのが、あの新興根香林って言って、針葉樹とあの広葉樹の根香林っていうのが結構根香林化にするっていうのが流行ってきてて、それって結構その杉ヒノキを切ってしまうんですよ。切って、結構光を入れてやると、でその鳥の糞とか、まあ、あの光が入ってきて、もともと眠ってた種とかから芽が出て、っていうので広葉樹がバーッと出てくるっていう、そういったのでどんどんこうそういった山をあの増やすっていうので、あの今、東北大学だったかな、あの清和先生っていう方がいらっしゃるんですけど、本に出して新興根香林の、その先生もそうやって訴えてて、まあそのモデル結構いいなって、僕なりにもうそのミツバチの蜜源にもなれば、ものすごくいい山になるなっていう、
結局それもまたつながってきてるわけです。その自伐型の林業やることによってミツバチのためにもなるしみたいな、
そうですね、それもありますね
っていう、なんかやっぱり、でなんか一個一個が全部バラバラにやってるわけじゃなくて、さっきのその特殊伐採の話もそうだけど、前の通信の話とちょっとつながってるし、
つながりますね、
ね、なんかね、不思議と
結局なんか全部つながってきて、
そうですね、
なんかただ単にね、ミツバチが興味あって最初その生態が面白いからと思ってスタートしたやつが、ぐるっと回り回ってそれにもなんか、
ね、
みたいなことですもんね。
ですね。あとはその田んぼやってないんですけど、
はいはい、
その耕運機とかまだ乗れないんで、それを練習できしたら、その、まあ、休耕田とかあるんで、そういった耕してやっぱレンゲ畑、
そうだ、それ
そうそうそういったのを作っていきたいなっていう、
そうだそうだ、それ話すの忘れてた、戻ってきちゃった、それ聞こうと思った、それはじゃあやりたいなと思ってるけど、はい、田んぼはまだやって
まだやってないんですよ。いずれやりたいなと思うんですけど、
ちょ
っと、
ね、
なかなかね、特殊伐採とミツバチとかやってたら、なかなか時間がなくてですね。
でも例えばその、田んぼにそのね、レンゲがあって、その近くにその巣箱を置いたら、そのレンゲの蜂蜜が取れるっていうことでいいんですか？
そうですね、はい、まあ大体そうですね。レンゲの花がバーって咲いた時に、もうミツバチはもう基本レンゲは大好きなんで、レンゲの方にバーっと目がけていきますね。
そう、あとそのそれで思い出したけど、そのほら、この蜂蜜はこの花のやつですとかってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれってそ選んでその人たち、あの蜂たちはレンゲならレンゲだけをめがけていくってこと、
行かないですね、
行かない
行かないっていうか行くんですけど、そのなんですかね、
中にはちょっとひねくれ者もいて、ひねくれ者っていうのかな、なんかちょっと
あっちの
なんか良さそうじゃないとかって思って、
別
に混ざっていくみたいな、
その時にいい蜜源がバーンと咲けば、そっちにも行く蜂もいますね、
その1個の巣の中でも、
そうです、1個の巣の中の蜂がそれぞれ行ったりする、だからその単化蜜っていうんですけど、そのレンゲ場だけっていう、それは本当に広大な敷地でレンゲがもうずわーっとこう見渡す限りあるところにドンとこう巣箱を置けば、それはレンゲの単化蜜は取れるんですよ。ただそのレンゲ畑もあって、他その時期に咲く他の花もあってっていう、やっぱ田舎とかって結構雑木があったりとかするじゃないですか、だからそういった あのそっちに行く蜂もいるんですよ。蜂ってこう効率を求めるんで、うん、そのレンゲの最初バーッと咲き出した時に蜜を吹くっていうんですけど、蜜が出だした時にあの蜜蜂がバーッとそこには行くんですけど、その時はレンゲの蜜入るんですけど、うん、それが落ち着いてきた時に別の花が咲いたりしてそっちに行くんですよね、
うん、
でまたこう集めてっていうと、やっぱ蜂蜜はそういったブレンドされていくんですよね、
うん、
ただそのレンゲ寄りの味にはなるんですよね。
レンゲ寄りの味、
うん、ただその炭化蜜、本当にレンゲだけの蜜ですっていう断定は人間はできないですね。
そうですよね。
でもミツバチは勝手に行くんなんですから。
でもなんか例えば売ってるやつとかは、はいはい、なんかこれこのなん例えば栗の花ですよとか言って売ってるやつとか結構あったりとかするけど、例えばそれは断定どうやってするんだろうって俺も結構思ってたんですよ。
そうなんですよ。だからできないんですよ本当は。
本当
は
できない。
でしかも栗って僕ずっとこう栗の花見てますけど、ミツバチが放火してるとこ一回も見たことないんですよ。だから栗の蜜って多分ないんじゃないかなと思ってます。
本当に、あ、例えば栗っていう栗ありますよね。
でも栗の花が咲く時期になんか別の花が咲いててそっちに行ってる可能性があるんですよ。
あ、
僕はその花が咲いた時に絶対花見に行くんですよ。その何の花にミツバチが行ってるかっていう、
うん、
でそのわんさかわーっと羽音がするぐらいわーっていう時あるんですよ。例えば黒金餅とかヤブニッケイの木とか赤目頭の木とか、そういったのにはもうものすごくミツバチが行くんですよね。そういった花を見てたらもうミツバチいっぱいおるし、もう羽音がすごいんですよね。あ、もう完全にこれの蜜やなっていうのが分かるんですよ。
そのブレンドでもブレンドじゃない
ですか。でもブレンドです。
で、それね、今ちょっと今そうおっしゃられたけど、今日ね、それこそ何回か さっきも話しましたけど、そのマリコさんが、
はい、
あのね、蜂蜜くれたんですよ。それに今言った赤目頭とヤブニッケイとっていうやつをちょっといただいて、今日食べたばっ
か、はい、あ、そうです。食べました。
そう、食べて、はい、美味しいなとかって思ったんだけど、はい、それを見てそう思ったんですよ、
うん、
全部いろいろ書いてるから、
うん、
多分これが本当のことなんじゃないかなって俺思ったんですね。要はいろいろ書いてるっていうのが、うん、だけど1個だけのやつってよくあるんだけど、どうしてこれがそう断定できるのかなっていうのはちょっと疑問に思ってて、それを聞きたいなと思ってたんですよ。
それ鋭いですね。
それ鋭い、
うん、鋭いです。
さすが、
将来の
一般の消費者だったらやっぱその売られてたら、あ、そうなんだっていうので買うじゃないですか、
うん、
買って食べるけど、でそれがこの味なんだっていうのは分かるんですけど、
うん、
そのなんですかね、本当にこう突き詰めてあのやっぱ行くと、
うん、
その炭化蜜っていうのはまず取れないし不可能ではあるんですよね。本当にさっき言ったように見渡す限り、
うん、
そういう畑を作ってない限りないんですよ。でそのみかんの蜜とかで、
はいはい、
レンゲの蜜とかでもそうですけど、
あ、
あの僕はその木っていう名前をつけてるんですね。なんとか木、レンゲ木とかみかん木とかって、そのそれの意味っていうのが、レンゲ木ってしてるのはレンゲの花が咲いた時期に絞った蜜ですよっていう意味で、うん、だからレンゲの単価じゃないんですよ。
でもレンゲが多分多いだろうなみたいな。
そうです、レンゲが多いです。そうです。でも主要な蜜源って言うんですよ。主要な蜜源、それがレンゲで代表的なあの名前にしてます。レンゲの味が結構主流に入ってる蜜、ただ炭化蜜ではないです。だからレンゲ以外にもいろいろクローバーとかいろいろ入ってるんですね。
そう、
こういったのが入ってると思われますということです。だからレンゲの花が咲いた時期に絞った蜜ですよっていう意味合いで、そういう名前にしてます。だからみかん木でもそうですし、みかんとかゆずとかかぼすとか、その要は柑橘系の花が咲く時期、甘い香りがねする時あるじゃないですか。あれってもうそういう蜜が吹いてるんですよね。そのみかん木の蜜が入る時期なんですよ。だからまあ黒金餅だったら黒金餅と、ね、ヤブニッケとかそういったところですね、花が咲く時期。でもそれでその味見た時にもう分かるんですよね。あ、これ変わったって、蜜源が変わったって、
すごい、
もう味で分かる。
味で分かる。
もう毎年のことなんで分かる。
なんか正直全然分からないかったんですよ。なんかこれ食べて、
はいはい、
これが例えばレンゲの蜜だとか、でまあ確かにちょっと違うかなと思うけど、それがこれなんだっていうのはやっぱいろいろ食べ比べたらやっぱすごくよく分かる。
食べ比べた時は私もやっぱすごい、ああ全然違うっていうのは、
そうです、そうです。全部同じ巣箱からね絞って取れてるんですけど、その絞る時期によって味が変わるっていうのはやっぱね、蜜源が変わってるっていうこと。
だからなんとか木っていうふうに時期で
取
ってますよっていう、例えばラベルの表記にしてるっていう ていうこと
ですね。そうです。それがもう正解かなと僕は思ってまして、うん、やっぱ単価率この蜜だけっていうのはありえない僕からしたら。
じゃあ、その表示は間違ってるっていうか古代表示みたいなことになるかもしれないってことですか。
そうですね。もう僕はそこは別に追求しないですけど、そのね、その自由なんで、騙してるつもりもないんでしょうけど、その人もですね。ただ正確に言うとそうかなって僕は思って
るけど。それこそ毎年ちょっとずつ、じゃあ味も年によって少しずつ味も
変わったりしますね。あの花でも裏年とかもあったりする。
あるんですね。
もうこの時期の蜜が、みかん期の蜜が取れない時期とかもあったんですよね。その時はまた別の蜜が入ったりするんで、それはまたちょっと味が変わったりするんですよ。っていうのがその最近本屋場系の方でソワを、そばの花をね、バーッと植え出したんですよ。だからね、あの本屋場っていったらそばじゃないですか、それを推奨してるんで、でそれの蜜が入るとものすごく臭いんですよ。だからもうそばの花がね、あの咲いた瞬間もこの間それこそその巣箱を持ってとか別のところに持って行きましたけど、そば蜜っていうのがね、
あんまり
もう臭いですね。
あ、
やっぱその蜜でも、やっぱこれはちょっととかいうやつと、これはどうしても欲しいなとかっていうやつとやっぱある。でそばはどっちかというとちょっとってやつ、
もうね、その売り物にできないだから。
他にもそういうのあるんですか。ちょっとね、ちょっと困るな、困るっていうか、
夏の時期、夏から秋にかけて、セイタカアワダシソウって言われて、キリンソウっていう黄色いやつ、あれがちょっとえぐみがあったりとか、
あれもやっぱ集めるんですね。
あれもそうそう、秋になったらね、一回ちょっと入ったりするん
ですよ。あれ全然、じゃ何もいいことないですね。
いいことないけど、でもですね、あれ秋なんで、越冬前の蜜、食料にはものすごくいいんですよ。助かるんですよ、ものすごく。
その蜜を取るとかいうことでは
なくて、養蜂の視点で見たら、蜜蜂にとってみたらものすごくいい。
あ、そっか。
養蜂家からしたらものすごくいい蜜。
その時期は取らなくて、
そうそうそう、食べない
よ。生き延びるための
。そう
そうそう。そうそう。
それを食料。
そうそうそう。だからその蜜が入ってくれたらありがたい。そうじゃないと餌をあげないといけないんで、そんだけコストがかかるんですよ。手間とコストが。
じゃあ生徒化を出しそうは、じゃあそれはいいと。
いいです、いいです。
うん、全然もうちょっと厄介者ってわけじゃない。
厄介者じゃないです、僕たちから
し
たら。
なるほど、いいこと聞きました。ですね。また背が高くなってしまった
んで。またもうあれだねみたいな。
人間がね、食べるって考えたらね、ちょっとあれかもしれないですけど、ミツバチのね、越冬用の食料って考えると、すごくありがたい蜜源。
逆にこれはちょっとすごい貴重だし、いいんだよね、美味しいんだよねみたいなやつ、まあ好みもあるかもしれないですけど。
そうです、僕はもう、まあ、やっぱもっぱら黒金餅がうまいですね。黒金餅器ですね。レンゲはもう食べ慣れた味だからあれなんですけど、まあみかんも結構人気あるんですね。女性が結構あの花の香りが好き。でも僕は黒金餅のあの何とも言えないこうコクのあるようなあの味、ちょっと日系も味もしますし、ちょっとねこう、黒金餅が僕はもう毎回こう欲する蜂蜜なんですね。
いわゆるオーソドックスな味っていうことではなく、
多分なかなかないと思いますね。
あ、なかなかない
味。黒金餅木の蜜っていうのはなかなか。
あ、じゃあそう、ちょっと黒金餅はじゃあちょっと要チェックで
ですね。
多分この間、
そう、
今日食べられたのは黒金餅じゃないか
と。書いてあったと思う。
僕はあれが一番好きです、ね。
ああ、ちょっともう一回なんかもう一回ちゃんと味わいます。
ありがとうございます。
でも、ね、時期的にはじゃあいつ頃になるんですか。
6月のまあ初頭ですね。でその次が水木なんですけど、それがもう本当梅雨の蜜なんですよ。もう今梅雨明けたぐらいなんで、もう終わったんですけど。
そう、水木すごい咲いてましたもんね。
そうそう、水木咲いてましたね。あれの蜜源ですね。あれよりもどっちかいうと赤目頭が多いと思います。
赤目頭、
水木木って知ってますけど、結構赤目頭の蜜が種類に入ってると思います。名前が長いんで、ちょっと赤目がシワキって7文字
なので、なるほどね、
水木
木水木木にしちゃった。そういう ところもあるんで、
そうそうそう、
いいですね。
でも一応その赤目頭って書いてます、ちゃんと。名前のところでね、どういった蜜源があるか、
印象もね、確かに水木木のちょっと強っぽさ
がね、そうそうそうそう、
出ますし、
でも女性にもみかんと水木が結構女性に人気ですね、
うんうんうん、やっぱ皆さんいろいろ好みがある
好みありますね、
はい、この時期のこの味が好きだからって
言
って
春先に菜の花木ってあるんですけど、それはもうほとんど絞れないんですけど、蜂が育つ段階で食料を必要とするんで、それ消費してしまうんですよね。ただその出来上がってる早くから出来上がってる蜂っていうのがあって、そういった蜂、強群の蜂っていうのはその菜の花木からもう蜜がボワンと入ったりとかするんですよ。でその菜の花木っていう蜜が結構癖が強いんですけど、それがものすごく大好きっていう人がちょこちょこいらっしゃるって
。癖がある
の。そうです。だからその結構癖のある人がそれを
好みですよね。やっぱちょっと癖があるやつ、まあでもまあ話あるかもしれない。やっぱコーヒーでもちょっと癖のあるやつが好きとかいう人もいるし、やっぱいわゆるそのオーソドックスな味が好きっていう人もいるし、
外人さんが多いですね。
ああ、
その菜の花が好きだ。
へ
え。徳倉さんも好き。
癖があるからね。
大好き。ケンちゃんこれ大好きよね。菜の花が大好きだって
。いいですね。
なんか、そうそう、瞬間に置かれてますよね。それ以外にちょっと立山さんのその蜂蜜はどこで買えたら買えますかみたいな。
とですね、あの道の駅ひととせと、あと山国かな、道の駅山国、
はいはい、
に置いてますね。で、あとちょっと遠いんですけど、木付きのあのスローフード山があ
、はい、
あこにも置いて
ますね。だいたいそこで、あとは直接っていうこともありなんですか。
そうですね、直接、はい、あのいただいご連絡いただければ、
はい、
と全国発送もしてますし、
なるほど。
あとふるさと納税の返礼品、中津市もですね。
へえ、はい、
そんなのかな、それぐらいかな。
うーん、
あとまあちょくちょくそのお店で置きたいっていう方から連絡もらってまとめて送ってくださいと。名古屋、昨日もそうですね、送ったですね。
へ
え、名古屋の
名古屋とかいろんなところから、ありがたい。
さっきの話の中で私気になっちゃったんですけど、はいはい、立山さんの視点から見て、こう改めてこう今ある山とか田畑の中で、なんかこういう風なあり方みたいなのが広がってったら、まあ、養蜂家の視点でも、まあ、林業の視点でも、なんかいろいろこうあるとこの里山の景観いいなみたいなの思うことありますか。
やっぱりこう放置されてる山って鬱蒼としてるじゃないですか、はい、だから空いたところにやっぱ人の手が入ってちょっと光が入るぐらいの、で風通しが良くなるような山、もう本当にこう気持ちのいいような、歩いても散歩しても気持ちのいいような山をなんかみんながこうね意識して作っていければいいなっていうのと、あとそのやっぱ畑って結構こう高齢化してて放置されてるね、放置林が結構、放置の田んぼが結構あるんで、そういったところにお花をいっぱい植えるようなね、なんかそういった活動ができればいいなと思って、でその森林環境税とか、ね、環境条例税って出たじゃないですか、だからそういったのでこう活用できればね、してもらったらなというのがあるんですよね。
そうです
ね。そしてお花いっぱい活動すれば、結構そのあこの道門のところでね、あのなんかなあれ、ネモフィラ、ネモフィラとかもやってるじゃないですか、ああいった形でなんかちょっとね、あのバーっと田んぼにこう花が咲くと、ワイルドフラワーみたいな感じでもうバーっと咲くと、結構観光とかでもいいんじゃないかなっていう、まあ田舎がこうね将来的にこう残っていくのはそういった方法がいいんじゃないかなっていう、違う視点でね、
田んぼ畑やっぱりその作ってないところね、まあこれから先もやっぱどんどん増えていく一方だと思うから、まあそのそういうところにまあ花の種をっていうことだけでも全然違うかなと。
そうですね、全然違うと思いますね。 その3校のねコスモス祭りみたいな感じでされてるんですから、うんうん、コスモスいっぱいでね、うんうん、ああいう感じでなんかねいろんな花植えてね、うんうん、やったらすごくいいんじゃないかなと思ってですね、うんうん、と思いますけどね、僕はミツバチにもね恩恵があって
そこからまたつながって、
うん、結構その田舎の方ってあの個人宅で、あの日本ミツバチ飼われてる方もいら、はいはい、結構いらっしゃるんで、
いますね、
うん、なんであのそういったね日本ミツバチにとってもいいですし、まあ、うちら養蜂家西洋ミツバチ飼ってる養蜂家からしてもいいですし、うん、ね、で観光にもなればなっていう、うん、なんかいいことづくめじゃないかなと思うんですけどね、
とやっぱ田んぼさんの最初の話にね、うん、戻るけどやっぱ田んぼやるのに霊源はね、
そうそう、窒素がね固定されていいですよね、
言いますので、だからそれにぜひやりたいなと、ね、本当に思ってて、はい、
でそ
う時期を間違えないこととやっぱその幸運のね、
ですね、タイミング
と、タイミングとかも本当含めて、で田んぼに本当にねレンゲがこうパーッと咲いてるところってすごいいいもんで、ね、うん、いい景色だから、うん、そういうのをこう広げていければいいなって本当に思う、うん、
泥団子でしたらどう、
泥団子、
うん、あのバケツに種入れて、水をね入れとくんですよ、で発芽するんですよ、
うん、
でそれに泥を混ぜて、
うん、
あのドロドロちゃう団子状に、うん、団子にお団子にできるようにして、
はい、
でそれをお団子にして、うんうん、パンパン投げるんですよ、こう田んぼに、
あ
たら水を含んでて土もあるんで、それがから発芽するっていう、
なるほど、
あそのまかないと投げればいい、
投げる、そうそう、
それを
そういうワークショップで子供とか呼んで、
確かにみんなでやったら楽しそうですね、確かに、ね、
レンゲの種をまきましょうってね、泥団子にして
全力で投げる
みたいな種とか日頃のストレス発散のためにみたいな
人には投げないでね
そこから咲く花みたいな
ねえ、ストレスかかってるからなんかすごい咲くのか全然咲かないのか
どっちが出るかみたいな、ね、
耕したところにそれを投げていったら多分なるんじゃないかなって思うんですけどね、普通のところでもね結構なるんで、それで、
そうなんですね、
だから耕したところだったら余計になりやすいんじゃないかなと思います
。そうね、
だから水を含ませることが結構種にね、うん、それが結構
適度な水もやっぱり必要
ですね、うん、
はいはい、
全くないとねやっぱ発芽もやっぱしないだろうからっていう、うん、
ね、あと種も古いとダメですよね、
ああ、
うん、何年か経てるやつとかもう発芽しない可能性も
あります、あ、そうなんですね、
うん、新しい種がいいかな、
ぜひやりやる、
はい、
やりましょう、
今年は再挑戦です、ぜひ
ぜひ、
はい、
田んぼのためにね、はい、とりあえず自分の身近なところからスタートして、
そうからですね、
そうだからもう全体をやりましょうとかって言っても、うん、それはなかなか難しい話だから、うん、もう個人個人ちょっとずつ始めて、そうそうそうそう、ああそこもやってる、ああやってんのみたいな感じで、あじゃあうちもやろうみたいなところからスタートがやっぱり、
ね、広まっていけばいいですね、
うん、いいですよね、
そうですね、
うん、
ぜひやってください。
はあ、というかもう田んぼやってください、
ね。ああぜひぜひ。
忙しいと思う
けど。そうですね。
まず耕運機を乗る。
いやそれはだってもう。
いやでもそうですよ。
いろいろやってからすぐ。
一回見たらすぐ分かります。
できると思う。
間違いないです。
そうね。田んぼもやって、まあこれから先じゃあ田んぼもやって、でまあ今までやってたそのまあもちろん予報。一緒にやっていく、
はいはい、
と思うんですけど、
はい、
で林業自伐型林業やって、はい、まあ、
うんうん、
たまに特殊伐採もやっていただいて、うんうん、でそれ以外にも、
うん、
なんかちょっとあたこ焼きもありますけど、
たこ焼き
もありますけど
趣味な
の、うん、
ちょっとずつ他にもいろいろ広げていこうみたいなこともやっぱりあるんですか、
なんかなんかやりたいことは、ね、うん、いろいろあるんですけど、
うん
うん、まあなかなか
まずは田んぼですね。
そうですね。
うん、
田んぼそうですね、やりたいですね。
うん、まあ今年はもうね時期あれですけど、来年に向けて、
そうですね。来年に向けてやっぱりやりたいですね。
うん、
まあ子供たちもね、なんか
そうですね、
やると楽しいんじゃないですか
ね。そうですね。子供たちも、うん、ぜひ一緒にやってほしいですね。
楽しそう。なんか竹山さんは、うん。これから先どうなっていくんだろうとかって、
いや本当ですね、
うん、なかなかな、あの人にお願いすることが苦手なんですよね、
あ
だからそれをちょっとやっていく 行けるようにならないとな
って、お願いすること、
お願いしたいなっていう、でもなかなか自分からお願い しにくいなっていう
しにくいこと
しにくいことっていうか、人にお願いするっていうこと自体があんまりできないっていうか、
あでもちゃんとたこ焼きやりたいからって、ね、そのお願いはあるんですけどっていう、
そうですね、自分からなんかこうこれしてくれっていうね、お願いができればいいなっていうのが、まあ、その田んぼねするにしても一緒に誰かやってくれる人がいないかなとか、
まあね、一人でやるのとか初めてやるのも大変ですからね、
そうですね、
確かに、でも田山さんの人柄とね、もう蜂蜜ファンの方も多分いっぱいいらっしゃるでしょうから、
蜂蜜ネットワークで、ね、あのなんかやりたいんだけどって言ったらなんか集まりそうな気もしないでもないですよ、
ですか、
だからなんか自信ないってそういえば、ね、言われてましたけど、なんか自信を持って、まあ、こうねいろいろされてるからやりたいんだけど、例えば田んぼやりたいんだけどっていうふうに言ったらね、蜂蜜ファンの人がこうやって、もうそれこそ蜂のこう集まってくるみたいな、集まってくるわーっと群がってくる、蜜を求めてね、蜜を求めてねあるから、
絶対美味しくないでしょ、
美味しくない、ちょっと癖のあるやつ、
癖がある癖ありありですね、
でもなんかいやいやいやいや、かもしれないですよ、
はい、でも本当立山さんはね、いろんなことされてますし、多分いろんな方の、ね、気持ちとかを分かるんだろうなっていうのは思いますから、でそういった作業をしている時ってやっぱいろんな会話も生まれますからね、やっぱそういう時にいろんな、ね、お話とかをみんなするの で、ね、多分いろんな意味で癒されたりとか、こう楽しんでくださる方いらっしゃるんじゃないかなと思います、
ありがたいですね、はい、その福祉関係の、ね、人たちともこう、ね、そうそうつながってまあ、繋がってるんで、そういったところでね、就労の一環として一緒にこうミツバチを
ね、
一緒に見て、ね、こう見学してとか、で蜜搾りもね、なんか体験 で、一緒にしてとか、一回ね、瓶詰めのちょっとあのお願いっていうか一緒にしたことがあるんですけどね、そういったことも今後ねずっとやっていけたらいいなって、まだ僕の方が零細なんで、そんなこうね大手の養蜂家みたいにあの蜜の収量があるわけじゃなくて、そういったのがね巣箱とかいろいろ増やしていって群数増やして、そういった収量が増えていけば、そういったこともあのやっていきたいなっていう気持ちはありますね、
少し広げていったら、そういうことにも、
そうですね、
その活動もちょっと広げて、
そうですね、
広がっていけるかもしれないってい
う、そうですね、はいはい、
まあでもそのためにはとにかくやっぱこう、まあ、家族仲間も増やして一緒にやってくれる人とかっていうのもやっぱり、だからそれは皆さんにお願いしましょうよ、
そうですね、
自信持って、はいはい、一緒にやりましょうとか、はい、あのこういうことやりたいんだけどどうかなっていうのをお願いしてください、そしたらまあなんか俺にお願いされてもそれはできないって言うかもしれないけどまあでもなんかね言っていただいた方が、
まあそうですね、豆竹さんね、ネットワークで、
いやいやいや、立山ネットワーク大丈夫です大丈夫です大丈夫です、二人の蜜を求めてマリコさんが多分やってくれるんじゃないかな、
うちの妻、そうですね、僕は今蜜絞って瓶詰めやらラベル貼りや発送は全部妻がやってくれてるんで、まあ、そういったところもね増えていくと多分妻の負担が結構増えてきてするんで、そういった方々にお願いするそうしていきたいなっていう、
ちょっとずつやっぱりその、はいはい、自分たちだけじゃなくて、はいはい、やっぱちょっとこう広げていくっていうことをしていったらもっと広がりはあって、はい、立山さんのね活動もなんか、まあ、思いも広がっていくかなっていうふうに思いますんで、ぜひこれからもなんか、は
い、
あの応援っていうのかな、はい、してますんで、
はい、いろいろ一緒にご指摘お願いします、
はい、いえいえ一緒に頑張っていきましょう
、はい、ありがとうございます、
ということで今日本当にありがとうございました、
こちらこそありがとうございました、
はい、もう一回タコ焼きのませんでし
たいやいやもういいです
もういいですか、
大丈夫です
わかりました、
はい、
大丈夫ですか、
はい、
じゃあもう本当改めまして本当に大山さん、はい、今日はありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました、
ということで、はい、今日はこのあたりにしたいと思います、はい、ではでは、
はい、
はい、ではではでは、ま、皆さんまたお会いしましょう、
はいはい、
では
さようなら。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。